姿勢1。昨日は妙な手紙で失敬。季節の変わり目には物見なが新しく見えて恋しく思われ、つい好きだ好きだなんて騒ぎ出す始末になるのだ。なにそんなに好いてもいないんだよ。すべてこの初秋という季節のせいなのだ。この頃は僕もまるでもうおっちょこちょいの、それこそピーチクピーチクやかましくおしゃべりするひばりみたいになってしまったようだが、しかしもはやそれに対する自己嫌悪やほぞをかみたいなどの激しい快感も感じない。はじめはその嫌悪感の消滅を不思議なことだと思っていたが、何ちっとも不思議じゃない。僕は全く違う男になってしまったはずではなかったか。僕は新しい男になっていたのだ。自己嫌悪や快感を感じないのは今では僕にとって大きな喜びである。良いことだと思っている。僕には今新しい男としての爽やかな自負があるのだ。そうして僕はこの道場において6ヶ月間何事も思わず素朴に生きて遊ぶ資格を尊いお方からいただいているのだ。さえずるひばり、流れる清水、透明にただ軽快に生きてあれ。昨日の手紙で麻婆をバカに褒めてしまったが、あれは少し取り消したい。実は今日ちょっと珍妙な事件があったので、前便の不備の補足方々早速ご一報に及ぶ次第なのだ。さえずるひばり、流れる清水、このおっちょこちょいを笑うたもうな。今朝の摩擦は久しぶりで麻婆だった。麻婆の摩擦は下手くそでいい加減。つくし殿には丁寧に摩擦してあげるのかもしれないが、僕にはいつでも粗末で不親切だ。麻婆には僕なんかまるで道端の石ころくらいにしか思われていないのだろうし、どうせそうだろうし、まあ仕方がないけれども、僕にとっては麻婆はあながち石ころではないのだから、僕は麻婆の摩擦の時には息苦しく妙に固くなってうまく冗談が言えない。冗談を言うどころか声が喉に引っからまってろくに物が言えなくなるのだ。結局僕は不機嫌みたいにむっつりしてしまうのだが、そうするとまた麻婆の方でも気詰まりになるのであろう。僕の摩擦の時だけはちっとも笑わず、そうして無口だ。今朝の摩擦もそんな具合の窮屈なやりきれないものであった。ことにもあのつくしにね、スズムシが鳴いてるって言ってやって以来、僕の気持ちは急速に張り詰めてきているような塩梅なのだし、それにまた君への手紙に麻婆を好きだ好きだと書いてやった直後でもあるし、どうにもかなわないぎこちない気分であった。麻婆は僕の背中をこすりながらふいっと小声で言った。ひばりが一番いいな。嬉しくなかった。何を言って嫌がると思った。取ってつけたようなそんなお世辞を言えるのは、麻婆が僕をいい加減に思っている証拠だ。本当に一番いいと思っていたら、そんなにはっきり抜け抜けと言えるものではない。僕にだってそれくらいの機微は分かっているさ。僕は黙っていた。するとまた小声で、悩みがあるのよ、と来た。僕はびっくりした。なんてまあまずいことを言うのだろう。うんざりした。スズムシが鳴いているが、これで完全にマイナスになった。低能なんじゃないかしらと疑った。前からどうもあの笑い方は白痴的だと思っていたが、さては本物であったか、などと考えているうちに気持ちも軽くなって、どんな悩みがあるんだい、と、馬鹿にしきった口調で尋ねることができた。二、答えない。かすかに鼻をすすった。横目で見ると、なんだ、彼は泣いているのだ。いよいよ僕は呆れた。 よく笑う人はまたよく泣く人ではないか、などと昨日僕は君に書いてやったが、そんなデタラメの予言があまりあっけなく眼前で実現せられているのを見ると、かえってこっちが気抜けして嫌になる。バカバカしいと思った。つくしが退場するんだってね、と僕はからかうような口調で言った。事実そんな噂があるのだ。何か一家内の都合でつくしは北海道の故郷の方の病院に移らなければならぬようなことになったという噂を僕は聞いて知っていたのだ。バカにしないで。すっと立って、まだ摩擦も済まないのに金だらいを抱えてさっさと部屋から出て行ってしまった。その後ろ姿を眺めて白状するが、僕の胸はちょっとときめいた。まさか僕のことで悩んでいるなどとは、いくらうぬぼれても考えられやしないけれど、しかしあんなに陽気な麻婆が卑しくも一個の男子の前で意味ありげに泣いてみせて、そうして怒ってすっと立っていったというのは、あるいは重大なことなのかもしれない。あるいはひょっとすると、とそこはいくら押さえつけてもやっぱり少しうぬぼれが出てきて、ついさっきの軽蔑感も何も吹っ飛んでしまって、やたらに麻婆が愛しく思われ、わーっと叫びたい気持ちでベッドに寝たまま両腕を大きく振り回した。けれども何ということもなかった。麻婆の涙の意味がすぐにわかった。お隣の越後獅子の摩擦をしていた金ととが、その時こともなげに僕に教えたのだ。叱られたのよ。あんまり調子に乗って騒ぐので、ゆうべ竹さんに言われたのよ。竹さんは助手の組長だ。叱る権利はあるだろう。まあこれで全てわかった。なんということもなかった。はっきりわかったというものだ。なんだ、組長に叱られてそれで悩みがあるも凄まじいや。僕は実に恥ずかしかった。僕の哀れなうぬぼれを金ととにも越後獅子にもみんなに見破られて貧瘍せられているような気がして、さすがの新しい男もこの時ばかりは平行した。実にわかった。何もかもよくわかった。僕は麻婆のことはきれいに諦めるつもりだ。新しい男は思い切りがいいものだ。未練なんて感情は新しい男にはないんだ。僕はこれから麻婆を完全に黙殺してやるつもりだ。あれは猫だ。本当につまらない女だ。アハハハッと一人で笑ってみたい気持ちだ。お昼には竹さんがお膳を持ってきた。いつもはさっさと帰るのだが、今日はお膳をベッドの傍らの小机に乗せて、それから伸び上がるようにして窓の外を眺め、二三歩窓の方へ歩み寄り、窓縁に両手を置いて僕の方に背を向けたまま黙って立っている。庭の池を見ている様子であった。僕はベッドに腰掛けて早速食事を始めた。新しい男はおかずに不服を言わないものである。今日のおかずは目刺しとかぼちゃの煮付けだ。目刺しは頭からバリバリ食べる。よく噛んでよく噛んで全部を滋養にしなければならぬ。ひばりと音声のない呼吸だけの言葉でささやかれて、顔を上げたら竹さんはいつの間にか両手を後ろに回して窓に寄りかかってこちら向きになっていて、そうしてあの特徴のある微笑をして、それからやっぱり呼吸だけのような極めて低い声で、麻婆が泣いたって。三、うん、僕は普通の声で返事した。悩みがあると言ってた。よく噛んでよく噛んできれいな血液を作るのだ。いやらしい。竹さんは小さい声で言って顔をしかめた。僕の知ったことじゃない 新しい男はさっぱりしているものだ。女のごたつきには興味がないんだ。うち気がもめると言ってニッと笑った。顔が赤い。僕は少し慌てた。ご飯を生紙のまま飲み込んでしまった。ちゃんと食べえよと低く口早に言って僕の前を通り部屋から出て行った。僕の口は思わず尖った。なんだ、大きいなりをしてだらしがねえ。なんだかその時そんな気がしてすこぶる気に入らなかった。組長じゃないか。人を叱って気がもめるもないもんだ。僕は苦々しく思った。竹さんももっとしっかりしなければいかんと思った。けれども3杯目のご飯をよそって今度は僕の方で顔を赤くしてしまった。おひつのご飯がバカに多いのだ。いつもは軽く3杯よそうとちょうどなくなるはずなのに、今日は3杯よそってもまだたっぷり1杯分その小さいおひつの底に残ってあるのだ。ちょっと平行だった。僕はこのような種類の親切は好かない。親切の形式がまた美味しいとも感じない。美味しくないご飯は血にも肉にもなりはしない。何にもならん、無駄なことだ。越後獅子の口真似をして言うならば、竹さんの母親は恐ろしく旧式の人に違いない。僕はいつものように軽く3杯食べただけで、あとのひいきの1杯分はそのままおひつに残した。しばらくして竹さんが何事もなかったような澄ました顔をしてお膳を下げに来たとき、僕は軽い口調で言ってやった。ご飯を残したよ。竹さんは僕の方をちっとも見ないで、おひつの蓋をちょっと開けてみて、いやらしい子、と、ほとんど僕にも聞き取れなかったくらいの低い声で言って、お膳を持ち上げ、そうしてまた何事もなかったような澄ました顔で部屋から出て行った。竹さんのいやらしいは口癖のようになっていて、何の意味もないものらしいが、しかし僕は女からいやらしいと言われるといい気はしない。実に嫌だ。以前の僕だったら、確かに竹さんを一発ピシャンと殴ったであろう。どうして僕はいやらしいのだ。いやらしいのはお前じゃないか。昔は女中がひいきのでっちの茶碗にご飯をこっそり押し込んでよそってやったものだそうだが、なんとも無知ないやらしい愛情だ。あんまり惨めだ。バカにしちゃいけない。僕には新しい男としての誇りがあるんだ。ご飯というものは、たとえ量が不足でも、明るい気持ちでよく噛んで食べさえすれば、十分の栄養が取れるものなのだ。竹さんをもっとしっかりした人だと思っていたが、やっぱり女はダメだ。普段あんなに利口そうに涼しく振る舞っているだけに、こんな愚行を演じた時には、なおさら目立って汚らしくなる。残念なことだ。竹さんはもっとしっかりしなければいけない。これが麻婆だったらどんな失敗を演じてもかえって可愛くいじらしさが増すというようなこともないわけではないのだろうが、どうも立派な女のヘマは困ると、ここまでお昼ご飯後の休憩を利用して書いたのだが、突然廊下の拡声器が新刊の全塾生は直ちに新刊バルコニーに集合せよという命令を伝えた。4。便箋を片付けて2階のバルコニーに行ってみると、昨日の深夜、旧刊の成沢いとこという若い女の塾生が死んで、ただいま沈黙の退場するのをみんなで見送るのだということであった。新刊の男の塾生23名、その他新刊別刊の女の塾生6名、緊張した顔でバルコニーに4列応対みたいな形で並び出刊を待った。しばらくして白い布に包まれた成沢さんの新刊が、 秋の日を浴びて美しく光り、近親の人たちに守られながら旧館を出て、松林の中の細い坂道をアスファルトの県道の方へゆるゆると降りていった。成沢さんのお母さんらしい人が歩きながらハンケチを目に当て泣いているのが見えた。白衣の指導員や助手の一団も途中まで首を垂れてついていった。良いものだと思った。人間は死によって完成せられる。生きているうちはみんな未完成だ。虫や小鳥は生きて動いているうちは完璧だが、死んだ途端にただの死骸だ。完成も未完成もない。ただの無に帰する。人間はそれに比べるとまるで逆である。人間は死んでから一番人間らしくなるというパラドックスも成立するようだ。成沢さんは病気と戦って死んで、そうして美しい潔白の布に包まれ、松の並木に見え隠れしながら坂道を降りていく今、ご自身の若い魂を最も厳粛に、最も明確に、最も雄弁に主張しておられる。僕たちは決して成沢さんを忘れることができない。僕は光る白布に向かって素直に合唱した。けれども君、思い違いをしてはいけない。僕は死を良いものだと思ったと言っても、決して人の命を安く見ていい加減に取り扱っているのでもないし、またあのセンチメンタルで無気力な死の賛美者とやらでもないんだ。僕たちは死と紙一枚の隣り合わせに住んでいるので、もはや死について驚かなくなっているだけだ。この一点をどうか忘れずにいてくれたまえ。僕のこれまでの手紙を見て、君はきっとこの日本の悲憤と反省と憂鬱の時期に、僕の周囲の空気だけがあまりにのんきで明るすぎることを不謹慎のように感じたに違いない。それは無理もないことだ。しかし僕だってアホではない。朝から晩までただゲタゲタ笑って暮らしているわけではない。それは当たり前のことだ。毎夜8時半の報告の時間にはさまざまなニュースを聞かされる。黙って毛布をかぶって寝ても眠られない夜がある。しかし僕は今はそんな分かりきったことは一切君に語りたくないのだ。僕たちは結核患者だ。今夜にも急に喀血して成沢さんのようになるかもしれない人たちばかりなのだ。僕たちの笑いはあのパンドラの箱の片隅に転がっていた小さな石から発しているのだ。死と隣り合わせに生活している人には生死の問題よりも一輪の花の微笑が身にしみる。僕たちは今いわばかすかな花の香りに誘われて、なんだかわからぬ大きな船に乗せられ、そうして天の長路の間に間に身を委ねて進んでいるのだ。このいわゆる天意の船がどのような島に到着するのか、それは僕も知らないけれども、僕たちはこの後悔を信じなければならぬ。死ぬのか生きるのか、それはもう人間の幸不幸を決する鍵ではないような気さえしてきたのだ。死者は完成せられ、生者は出航の船のデッキに立ってそれに手を合わせる。船はスルスル岸壁から離れる。死は良いものだ。それはもう熟練の航海者の余裕にも似ていないか。新しい男には死生に関する干渉はないんだ。9月8日。